はい、こんばんは。今週も聖書輪読会の時間がやってまいりました。今日はルカの福音書11章と12章を輪読していきたいと思います。はい、さあ、聞こえますか皆さんゆっくり待ちたいと思うんですけれども、なりましたね。はい、福岡は確か昨日から、梅雨入りしたと発表があったように思うんですけれども、今日はまた、暑い日差しが降り注ぐ一日でしたね。はい、でも雨ってね、雨が降らないとお米が実らないので、本当に雨は大事なんですけれども、こんばんは。あ、もぐちゃん、もぐちゃんどうかな、サミさん、こんばんは。
聞こえますか？
あ、聞こえます。
はい、
もぐちゃんは多分いるんですけども、入ってきませんね。なんでだ。あ、来ました。はい、こんばんは。
はい、
こんばんは。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
今日はルカの福音書11章、はい、12章ですね。
はい、
はい、それでは、はい、サンビさんからもぐちゃん、私の順番でお願いいたします。
はい、11章。さて、イエスはある場所で祈っておられた。祈りが終わると、弟子の一人がイエスに言った。主よ、ヨハネが弟子たちに教えたように、私たちにも祈りを教えてください。
そこでイエスは彼らに言われた。祈るときにはこう言いなさい。父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように。
私たちの日ごとの糧を毎日お与えください。
私たちの罪をお許しください。私も私たちに負い目のあるものを皆許します。私たちを試みに合わせないでください。
またイエスはこう言われた。あなた方のうちの誰かに友達がいて、その人のところに真夜中に行き、次のように言ったとします。友よ、パンを三つ貸してくれないか。
友人が旅の途中、私のところに来たのだが、出してやるものがないのだ。
すると、その友達は家の中からこう答えるでしょう。面倒をかけないでほしい。もう戸を閉めてしまったし、子供たちも私と一緒に床に入っている。起きて何かをあげることはできない。
あなた方に、言います。この人は友達だからというだけでは、起きて何かをあげることはしないでしょう。しかし、友達のしつこさのゆえなら起き上がり、必要なものを何でもあげるでしょう。
ですから、あなた方に言います。求めなさい。そうすれば与えられます。探しなさい。そうすれば見出します。叩きなさい。そうすれば開かれます。
誰でも求めるものは手に入れ、探すものは見出し、叩くものには開かれます。
あなた方の中で子供が魚を求めているのに、魚の代わりに蛇を与えるような父親がいるでしょうか。
卵を求めているのにサソリを与えるような父親がいるでしょうか。
ですから、あなた方は悪いものであっても、自分の子供たちには良いものを与えることを知っています。それなら、なおのこと、天の父はご自分に求める者たちに聖霊を与えてくださいます。
さて、イエスは悪霊を追い出しておられた。それは口を聞けなくする悪霊であった。悪霊が出ていくと口が聞けなかった人が物を言い始めたので、群衆は驚いた。
しかし、彼らのうちのある者たちは、悪霊どもの頭、ベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているのだ。
また他の者たちはイエスを試みようとして天からの印を要求した。
しかしイエスは彼らの心を見抜いて言われた。どんな国でもない内輪揉めしたら荒れすたれ、家もない内輪で争えば倒れます。
あなた方は私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出していると言いますが、サタンが仲間割れしたのなら、どうしてサタンの国は立ち行くことができるでしょう。
もし私がベルゼブルによって悪霊どもを追い出しているとしたら、あなた方の子らが悪霊どもを追い出しているのは誰によってなのですか。そういうわけで、あなた方の子らがあなた方を裁くものとなります。
しかし私が神の指によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。
強い者が十分に武装して自分の屋敷を守っているときは、その財産は無事です。
しかしもっと強い人が襲ってきて彼に打ち勝つと、彼が頼みにしていた武具を奪い、ウッドリヒを分けます。
私に味方しない者は私に敵対し、私と共に集めない者は集めない者は散らしているのです。
汚れた霊は人から出て行くと、水のない地をさまよって休み場を探します。でも見つからず、出てきた自分の家に帰ろうと言います。
帰ってみると家は掃除されてきちんと片付いています。
そこで出かけていって、自分よりも悪い7つの他の霊を連れてきて入り込んでそこに住み着きます。そうなるとその人の最後の状態は初めよりも悪くなるのです。
イエスがこれらのことを話しておられると、群衆の中からある女が声を上げてイエスに言った。あなたを宿した鯛、あなたが吸った乳房は幸いです。
しかしイエスは言われた。幸いなのはむしろ神の言葉を聞いてそれを守る人たちです。
さて群衆の数が増えてくるとイエスは話し始められた。この時代は悪い時代です。印を求めますが、印は与えられません。ただし、ヨナの印は別です。
ヨナがニネベの人々のために印となったように、人の子がこの時代のために印となるからです。
南の女王が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。彼女はソロモンの知恵を聞くために地の果てから来たからです。しかし皆さん、ここにソロモンに勝るものがあります。
ニネベの人々が裁きの時にこの時代の人々と共に立って、この時代の人々を罪ありとします。ニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし、皆さん、ここにヨナに勝るものがあります。
誰も明かりを灯して、それを穴蔵の中やマスの下に置く者はいません。燭台の上に置きます。入ってきた人たちに、その光が見えるようにするためです。
体の明かりは目です。あなたの目が健やかなら、全身も明るくなりますが、目が悪いと体も暗くなります。
ですから、自分のうちの光が闇にならないように気をつけなさい。
もしあなたの全身が明るくて、何の暗い部分もないなら、明かりがその輝きであなたを照らすときのように、全身が光に満ちたものとなります。
イエスと話し終えられると、一人のパリサイ人が自分の家で食事をしていただきたい とお願いした。そこでイエスは家に入って食卓に座られた。
そのパリサイ人はイエスが食事の前にまず清めの洗いをなさらないのを見て驚いた。
すると主は彼に言われた。なるほど、あなた方パリサイ人は杯や皿の外側を清めるが、その内側は強欲と邪悪で満ちています。
愚かな者たち、外側を作られた方は内側も作られたのではありませんか。
とにかく内にあるものを施しに明かり用いなさい。そうすれば見よ、あなた方にとってすべてが清いものとなります。
だが災いだパリサイ人、お前たちはミント、ウンコウ、あらゆる野菜の10分の1を納めているが、正義と神への愛をおろそかにしている。10分の1もおろそかにしてはいけないが、これこそしなければならないことだ。
災いだパリサイ人、お前たちは街道の定石や広場で挨拶されることが好きだ。
災いだお前たちは人目に行かない墓のようで、人々はその上を歩いても気がつかない。
すると立法の専門家の一人がイエスに言った。先生、そのようなことを言われるなら私たちまで侮辱することになります。
しかしイエスは言われた。お前たちも災いだ。立法の専門家たち、人々には追い切れない荷物を負わせるが、自分はその荷物に指一本触れようとはしない。
災いだ、お前たちは預言者たちの墓を建てているが、彼らを殺したのはお前たちの先祖だ。
こうしてお前たちは先祖がしたことの証人となり同意しているのだ。彼らが預言者たちを殺し、お前たちが墓を建てているのだから。
だから神の知恵もこう言ったのだ。私は預言者たちや使徒たちを彼らに使わすが、彼らはそのうちのある者たちを殺し、ある者たちを迫害する。
それは世界のもといが据えられた時から流されてきたすべての預言者の地の責任をこの時代が問われるためである。
アベルの地から祭壇と神の家の間で殺されたザカリアの地に至るまで、そうだ、私はお前たちに言う。この時代はその責任を問われる。
災いだ立法の専門家たち、お前たちは知識の鍵を取り上げて、自分は入らず入ろうとする人々を妨げたのだ。
イエスがそこを出て行かれると、立法学者たち、パリサイ人たちはイエスに対して激しい敵意を抱き、多くのことについてしつこく質問攻めを始めた。
彼らはイエスの口から出ることに言いがかりをつけようと狙っていたのである。
12章。そうしているうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて、足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに話し始められた。パリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさい。
覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。
ですからあなた方が暗闇で言ったことが皆明るみで聞かれ、奥の部屋で耳にささやいたことが屋上で言い広められるのです。
私の友であるあなた方に言います、体を殺してもその後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。
恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後で ゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方が恐れなさい。持っている方を恐れなさい。そうです。あなた方に言います。この方を恐れなさい。
5羽のスズメが2アサリオンで売られているではありませんか。そんなスズメの1羽でも神の御前で忘れられてはいません。
それどころかあなた方の髪の毛さえもすべて数えられています。恐れることはありません。あなた方は多くのスズメよりも価値があるのです。
あなた方に言います。誰でも人々の前で私を認めるなら、人の子もまた神の御使いたちの前でその人を認めます。
しかし人々の前で私を知らないというものは、神の御使いたちの前で知らないと言われます。
人の子を悪く言う者は誰でも許されます。しかし聖霊を冒涜する者は許されません。
また人々があなた方を街道や役人たち権力者たちのところに連れて行った時、何をどう弁明しようか、何を言おうかと心配しなくてよいのです。
言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。
群衆の中の一人がイエスに言った。先生、遺産を私と分けるように、遺産を私と分けるように私の兄弟に言ってください。
するとイエスは彼に言われた。一体誰が私をあなた方の裁判官や調停人に任命したのですか。
そして人々に言われた。どんな貪欲にも気をつけ、警戒しなさい。人があり余るほど持っていても、その人の命は財産にあるのではないからです。
それからイエスは人々に例えを話された。ある金持ちの畑が豊作であった。
彼は心の中で考えた。どうしよう、私の作物をしまっておく場所がない。
そして言った。こうしよう、私の蔵を壊して、もっと大きいのを建て、私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう。
そして自分の魂にこう言おう。我が魂よ、これから、先何年分もいっぱいものが貯められた。さあ休め、食べて飲んで楽しめ。
しかし神は彼に言われた。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。お前が用意したものは一体誰のものになるのか。
自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです。
それからイエスは弟子たちに言われた。ですから私はあなた方に言います。何を食べようかと命のことで心配したり、何を着ようかと体のことで心配したりするのはやめなさい。
命は食べ物以上のもの、体は着るもの以上のものだ、だからです。
カラスのことをよく考えなさい。種まきもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。それでも神は養っていてくださいます。あなた方にはその鳥よりもどんなに大きな価値があることでしょう。
あなた方のうち誰が心配したからといって、少しでも自分の命を延ばすことができるでしょうか。
こんな小さなことさえできないのなら、なぜ他のことまで心配するのですか。
草花がどのようにして育つのかよく考えなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、この花の一つほどにも装ってはいませんでした。
今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草さえ、 神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはどんなに良くしてくださることでしょう。信仰の薄い人たちよ。
何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと心配するのをやめ、気をもむのをやめなさい。
これらのものはすべてこの世の異邦人が切に求めているものです。これらのものがあなた方に必要であることは、あなた方の父が知っておられます。
むしろあなた方は御国を求めなさい。そうすれば、これらのものはそれに加えて与えられます。
小さな群れよ、恐れることはありません。あなた方の父は喜んであなた方に御国を与えてくださるのです。
自分の財産を売って施しをしなさい。自分のために天に擦り切れない財布を作り、尽きることのない宝を積みなさい。天では盗人が近寄ることも、虫が食い荒らすこともありません。
あなた方の宝のあるところ、そこにあなた方の心もあるのです。
腰に帯を締め、明かりを灯していなさい。
主人が婚礼から帰ってきて、戸を叩いたら、すぐに戸を開けようと、その帰りを待っている人たちのようでありなさい。
帰ってきた主人に目を覚ましているのを見てもらえるしもべたちは幸いです。まことにあなた方に言います。主人の方が帯を締め、そのしもべたちを食卓に着かせ、そばに来て給仕してくれます。
主人が真夜中に帰ってきても、夜明けに帰ってきても、そのようにしているのを見てもらえるなら、そのしもべたちは幸いです。
このことを知っておきなさい。もしも家の主人が泥棒の来る時間を知っていたら、自分の家に押し入るのを許さないでしょう。
あなた方も用心していなさい。人の子は思いかけない時に来るのです。
そこでペテロが言った。主よ、この例えを話されたのは私たちのためですか？皆のためですか？
主は言われた。では、主人によって、その家の召使いたちの上に任命され、食事時には彼らに決められた分を与える。忠実で賢い管理人とは一体誰でしょうか？
主人が帰ってきた時に、そのようにしているのを見てもらえるしもべは幸いです。
まことにあなた方に言います。主人はその人に自分の全財産を任せるようになります。
もしそのしもべが心の中で、主人の帰りは遅くなると思い、男女の召使いたちを打ち叩き、食べたり飲んだり、酒に酔ったりし始めるなら、
そのしもべの主人は予期していない日、思いがけない時に帰ってきて、彼を厳しく罰し、不忠実な者たちと同じ報いを与えます。
主人の思いを知りながら、用意もせず、その思い通りに働きもしなかったしもべは、鞭でひどく打たれます。
しかし、主人の思いを知らずにいて、鞭打たれるに値することをしたしもべは、少ししか打たれません。多く与えられたものは皆、多くを求められ、多く任されたものは、さらに多くを要求されます。
私は地上に火を投げ込むために来ました。火がすでに燃えていたらと、どんなに願っていることでしょう。
私には受けるべきバプテスマがあります。それが成し遂げられるまで、私はどれほど苦しむことでしょう。
あなた方は、私が地上に平和をもたらすために来たと思っていますが、そうではありません。あなた方に言いますが、むしろ分裂です。
今から後、一つの家の中で五人が二つに分かれ、三人が二人に、二人が三人に対立するようになります。
父は息子に、息子は父に対立し、母は娘に、娘は母に対立し、姑は嫁に、嫁は姑に対立して分かれるようになります。
イエスは群衆にもこう言われた。あなた方は西に雲が出るのを見るとすぐににわか雨になると言います。そしてその通りになります。
また南風が吹くと暑くなるぞと言います。そしてその通りになります。
偽善者たちが立ちよ。あなた方は地と空の様子を見分けることを知っていながら、どうして今の時代を見分けようとしないのですか。
あなた方は何が正しいか、どうして自分で判断しないのですか。
あなたを訴える人と一緒に役人のところに行くときは、途中でその人と和解するように努めなさい。そうでないと、その人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていき、裁判官はあなたを看守に引き渡し、看守はあなたを牢に投げ込みます。
あなたに言います。最後の一レプタを支払うまで、そこから出ることは決してできません。
アーメン。
アーメン。アーメン。今日も長かったですね。
長かったし、また盛りだくさんすぎて、もうどこっていう、なんかこうすごい何ページだろう。あの最初はあの主の祈りをね、主の祈りが出てきましたよね。もぐちゃんなんか最近教会に行くようになってたので、主の祈りってやってるよね。
うん。
ね
え。覚えましたか？
何を？
主の祈り。
最後の方にね、あの、言われる文句があったら、イエスの何とかって言われたら、あ、もうそろそろ終わるのかなと思って
る。国と力と栄とはとか、のとこかな。
うん、最後の方に、そして、アーメンって言われるから、終わるのかなっていう感じでね。でも皆さんね、私感心する、きちんとお祈りされるけんね、私やらもしそういうふうに言ってくださいって言われても、私どういうふうに言っていいかわからんと思う。
ああ、こう
よくわからない。
いや、それはもぐちゃん今教会行ったばかりだから、それは当たり前じゃないですか。
うん、うん、そうよね。
うん、
いや、まだまだ私はね、よくわからないことばっかしやねってつくづく思うね。
いや、でもね、私の息子が今30歳だけど、
うん、
聖書読みたくて読んだけど、どういう意味か全くわからなくて、だから、なんかすごくわかりやすい聖書っていうのがあるんですよ。小学生用ぐらいの。それを買って読んでもわからなかったって言うんですよ。30歳の男なのに。若者なのに。だからね、もぐちゃんは今結構ね、だから質問ができるようになったということが、少しは分かってきたから質問もできるようになったしね。うん、だから分からないというのは当たり前のことで、それで、まあ、聖書の勉強もこれから信仰生活しながらもするようになるとは思いますけれどもね。また、聖霊様が助けてくださったら目が開かれますよ。はい。だから、今分からないのは本当に当たり前のことで、もうね、もう若くてね、勉強、大学出て、もう、字が読める、きちんと読めるのにもかかわらず、意味は分からないんですよ。だから、もうそういう心配はなさらなくていいと思いますよ。
ね、でもサミさんの息子さんもね、まあまあ、なんかクリスチャンのお友達に導かれてね、今なんか時々教会に行ったりとかね、なさったりとか、うん、こう、まあ、全然なんか興味関心なかったのに、ちゃんとこう神様が備えてくださっているような 感じがしますよね。お話伺って。
だから、信じている人が、どうしてこれが信じるのって思って、だから、まあ、聖書を最初から最後まで読んでみれば、ちょっと信じられるのかなと思って、読めば読むほど信じられないし、うん、これが信じ、みんなこれを信じているのってみたいな感じで、
うん、
もう、わからない、わからないって言ってましたよ、私の息子も。
う
ん
うん、私もまだは全然わから
ない。そう、私もまだまだ。だから、心配しなくていいのは、もう、私もかなり長い間ね、聖書の勉強もしたり、教会でね、一生懸命勉強したけども、でもわからない。だから、神学者も、自分が、まあ、専門的に研究した部分じゃないと、やっぱりね、神学者も、ちょっと理解ができないとかね、これわからないというのがあるんですよ。だから、イエス様が、例えばこういう比喩で話しているのはね、はっきり言わないで比喩とか、あるいはなんか、人が聞いてもわからないような話をされているのはわからないままでいいかもしれないんですよ。それを なんか秘密があるのかなと思って、その秘密を研究しようっていう人がかえって変な異端というね、変な宗教にね、もう入るようになる場合がありますからね。
うん、
だから、まあ、こう読みながらですね、まあ、わからないのかったらわからないままでいいと思いますよ。うん、で、時間かけて少しずつわかるようになればいいと思いますよ。
うん、
今日読んだので、なんか、こう、神様が平和のために来たんじゃなくて、なんか、こう、火を与えるために来たとか、ちょっとそれショックでしょ？なんか。ね、神様は平和のために来られたと。
12章9節です。
来られたと思っているのに、なんか、お母さんとね、子供が対立したりね。
そうそうそうそう。
そう、それはなぜだと思いましたか？
ああ、そこわからないね、私。
一番、来ました。火を投げ込むために来ましたの後にね、火を投げ込むために来ましたとかいうのは、うん、まあそれはそれで、その後の火がすでに燃えていたらとどんなに願っていることでしょうっていうふ
う
におっしゃってるじゃないですか。
うん、
火ってこれってその信仰する、そのなんていうか、火ってほら聖霊様とかを 火で表したりするから、そういうことかな。
いや、違いますよ。
精霊の日ですね。精霊の日ではなくて、火が、で、その信仰、その、なんていうかね、イエス様のことを、こう、メシアだと、すぐに受け入れて、そして、みんなが、こう、悔い改めて、神様のもとに立ち返っていたら、と願っていたけれども、そうではなかったっていう、この現実があるじゃないですか、ね、この。そういうこと言ってるのかなって、今日ちょっと読みながら思ったんですけど。ちょっと違う？
まあ、だから私もね、まあこういうのがはっきりわからないんですけれども、まあ、要するに、なんか、家族の中で、家の中で5人が2つに分かれ、3人が2人にとかね、うん、対立するようになるというのは、うん、結局ね、
うん、
イエス様しか救い主はいない。イエス様を信じないと救われないという福音でしょ？だからこれを伝えると、結局ね、家族の中でも、葛藤が生じたり、分かれるようになるのは当たり前なんですよ。
うん、そうだよね。
だから、ね、だからこれは、これから起こることね、イエス様を先に信じた人、家族の中で先に信じた人がいればですね、この人はこの福音を伝えたくなる。で、自分はクリスチャンになったよと言って、例えばお母さんとかお父さんに言った時に、うちは仏教だからダメよとかね、もう伝道しないでとかね、迫害もあるしね、結局対立するようになるんですよね。だから真理のためには対立するようになるという話です。 でも、なんか、結局はね、まあ、喧嘩しなさいという意味ではなくてね、こういうことが起こるのよ。でも、こういう心理は絶対妥協できるようなものじゃないですよっていうのを話されているんだよね。
うん、なんか、白黒思想みたいになんかこう、白黒思考っていうの？もう白か黒かみたいなのっていうのは割と敬遠されるじゃないですか、特に日本人は。
日本人だけじゃなくてみんな一緒です。
あ、だけど、この真理のことに関しては、もう答えは一つなんじゃない、っていうことだよね。なんか、これもあればこれもあるっていうのは、まあ、そういうのが認められる部分っていうのは別の箇所ではあるかもしれないけども、このもう本当に生きる死ぬの問題じゃないですか、この、なんていうかな、このイエス様を信じる信仰によって救われるっていう真理はね。うん。だからそれ言うと、はってなるよね、普通はね。
そうそう、そうなるよ。
あいつはちょっと頭がおかしいって言われちゃうんだよね。これなんか同じような箇所は、マタイの福音書の、10章のところに、平和ではなく剣をって、これなんだっけ、ちょっと新共同訳なんだけど、私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。人をその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族の者が敵となる。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくはない。また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってこれを得るのである。っていうのも、ここの箇所と連動してるとこなんだけど、ちょっとわかった？もぐちゃん。だけど別に、その、だからといって、その、父親、母親、あるいは子供を、大事にしなさんなっていうことは一切、そういう意味じゃないんだよね。そういう短絡的な意
味ではない。ではないんです。
他の箇所、他の聖書箇所では本当に、お父さんやお母さんを大切にしなさい。子供をなんかこう、イライラさせることしてはいかんよっていうのことも言ってるし、もう本当に、お互い愛し合って助け合いなさいっていうのが根底にあってのこの言葉。
そうそうそう。
そうであっても、やっぱり真理っていうのは負けちゃいかんよっていうことを言ってるよね。だからこそ一生懸命、伝えようとするんですけど、その、例えばその家族の中で、たった一人だけクリスチャンだったりすると、特にね。
だからもっと、本当はね、もっと愛しなければならないんですね。だから、神様が一番、優先したらね、神様は愛そのものですからね。だから、親より神様を大事にする、そのくらいの覚悟になって信仰生活をすれば、やっぱりね、神様の愛を持って親を愛するようになるんですからね。だから、そういう、気持ちってわかるのかな。
それと、なんだっけ、神様を第一にすると、不思議とうまくいくんだよ。
そう。
人間関係とか家族関係が。今までどうしても自分でうまくいかないなって、もう、どうしても例えば和解できないような関係だったとしても、その優先順位を、正しい優先順位を覚えると、逆に、なんか思いもよらないところから、この神様の助けが得られたりとかね、うまく神様が運んでくださる、っていうことなんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、これこの間もなんか賛美さんとお話した時に言ったんだけど、これハーベストタイムの中川先生が教えてくださったことが、クリスチャンの優先順位というのは、まず第一に神様だよっていうこと。何が置いても神様。そして2番目がね、家族。2番目は家族だよ。家族を大切にしなさい。そして、3番目が教会だって。 教会は3番目。で、4番目に仕事だって。で、日本人って、例えば家族が病気になったとか、まあ、最近の若い人は違うと思うし、最近の風潮は違ってきたと思う、だいぶ違ってきたと思うんですけど、例えば、家族に、が病気であっても、日本人って割と、その、仕事がものすごく大変な時期だったりしたら、ちょっと仕事を優先するっていうような、家族は とりあえず誰かに預けて仕事を優先させるっていうようなところがあったりね、まあ、一般的にはね、あるいはクリスチャンでも、教会の礼拝が例えば日曜日に会ってる教会だったら、例えばね、そのね、子供がどうしてもなんかどっか遊びに行きたいとか、例えばその子供がなんか部活動のなんか試合があるんだって、だからお父さん来てねっていうふうに言ったときに、いや、でも教会の礼拝があるからそっちを優先させるとかじゃなくて、たまには、毎回じゃあれだけど、うん、たまには、そうやってこう、言ってあげるっていうのもそれすごく愛じゃないですか。だから、その、私が一番びっくりしたのは、私は第一に神様で、二番目が教会だって言うかなと思ったんだよ。中川先生。うんうん、そしたら二番目は家族だって言ったから、すごくほっとしたんだよ。
だからね、牧師によってもね、やっぱりそういうのは個人差があると思うのね。
そうそう。やっぱりそれ結構苦しむ人もいるし、ね。
それは自分の、自分の、こう、信仰、生活のタイプといえばいいのかな、うん、それは個人個人の、まあ、タイプがあると思いますよね。
うん。
うん、だから人によっては、教会がまず、家庭よりも仕事よりももっと大事だと思っている人は、それなりにたくさん恵みを受けている人もいるしね。
そうね。そうかもしれない。
そうそうそう。人によっては、それはケースバイケースだと思いますよ。うん、でも、私も個人的には中川先生がおっしゃっているのに、私も同じ、同意します。
でも、まあ、いずれにせよ、一番は神様。
だから私はそれすごくわかるのがね、例えば神様が一番じゃなかった場合ね、私は子供がね、もう一番、正直に言って、もう最初はね、やっぱり神様がいくら好きでね、もう神様愛してても、子供より、1位じゃなかったんですよ。子供が1位だったんですね。
うん、
今も、まあ、愛として考えれば、もしかして神様より子供をもっと愛してるかもしれないと思う時もあります。でもね、でも絶対神様が一番になって本当に良かったのはね、子供に、に対して、なんか、こう、執着というかね、期待感というかね、こういうのがあって、やっぱり自分に満足できない時には腹が立ったり、子供にがっかりしたりするのがあるんですね。でも、神様が一位になった場合は、私の子供も神様の子供であり、神様が私に預けてくれた子供だと思うようになると、あんまりがっかりもしなくなるし、あんまり期待もしなくなったんですよ。子供に対して。だからすごくこう、なんというか、穏やかな心で、子供を、まあ、見つめることができたっていうのが、それで、あ、神様が、一番になったら、あ、こういうふうに私が変わるんだというのが分かったんですね。で、よくね、子供が偶像になったらいけないって言うんですよ、偶像。親はみんなそういうのがあるのではないかなと思いますね。まあ、何よりも大事だから、自分の命よりも大事だからね。
そうだね。本当に。なんかそうね、子供に対する態度もだいぶ変わってきたかもしれない。私も。
そう。
最初の頃は、私がクリスチャンになったばっかりの時はね、娘が高校生ぐらいだったと思うんだよね。で、その時は、よくね、教会に行ってくるって言って日曜日に行こうとすると、本当は娘に連れて行きたいんですよ。行きたいけど、行かないからね、行かないって言うから、すごい近くの教会だったんですけど、その時は。で、 帰ってきて、すごく私はすごく満たされて帰ってくるじゃないですか。で帰ってきたら、うん、もう喧嘩吹っかけてくるわけですよ、ちょっと反抗して。
はいはい、
したらそれで言うことがね、クリスチャンのくせにとかね。クリスチャンのくせにこのぐらいで怒るんかとかね、そういうこと言うのよ。でもあれ、ひょっとしたらね、やっぱ寂しかったのかなと思う。で、あの、クリスマスのね、クリスマスのあの、イブの時に、あの、ショッカ礼拝って言って、あの、夜、あの、日曜日の礼拝とは別に、その、イブの夜、あの、ろうそく持ってね、それで、あの、教会で、あの、なんていうの、賛美歌歌ったりすることがあるんですけど、その時も、本当は私、娘連れて行きたいんだけど、絶対行かないって言うからね、私だけ行くじゃないですか、教会に。そんで、なんかね、ほんとか、なんかね、行かなくてもよかったかなって今思う。かわいそう、かわいそうよね。なんか私はさ、自分の信仰のためにさ、その教会の行事を優先してたけどさ、クリスマスはさ、やっぱりさ、行ってほしいよね。だって、まあ帰ってから遅いクリスマスは遅いっていうか、まあ、ケーキ食べたりはしましたけど、なんか、それもなんか、どうかなっていうふうに、なんかそばにいてあげてもそのよかったかなっていうふうには今思うけどね。でもなんか今はもうあの娘も大人になったからかもしれないけど、全然なんかお互いになんかなんていうかな、優しくなれてきたような気がする。うん、
うん、
そう、教会っていうものに対してもね、あんまりこう、うん、食ってかからなくなったしね。うん。
うん。
本当、神様を大事にするっていうのは絶対よく、いいことだね。
そうそう。
うん。
そう思います。
そうね、もぐちゃん。
だから変になったら、変になる人もいるのよ。なんかやっぱり、狂信徒みたいに。
ああ。
なんか、ねえ、うんうん、なんか。だから変にならない健全で健康な信仰生活すればね、
うん、
そう、
神様が一番優先になっても変にならない、
うん、
でも、
うん、そうね、確かに、うん、そして 人のことをあんまりこう裁かないっていうかね、なんかそういう風な気持ちになるかもしれない、おおらかになるかもしれないね。
そう、
うん、そうよねえ、もうなんか、ね、人を投げ込むために来ましたとかね、イエス様に言っちゃっても。ねえ、もう本当になんか、でも、ね、まあ意味がわからない中、意味がわからない中、まあ、ね、
そうそう、
ライトさんもおっしゃってますよね、うん、個人的には分からなくても、とにかく聖書を通読してたらそれなりに分かると思うし、そっちの方が感動すると思いますっていうふうに、
うん、
言ってくださってますね、うん、はい、はい、ということで、はい、今日はルカの福音書11章12章でした。
はい、はい、
ということで、
ありがとう、
今週もありがとうございました。ライトさん、
はい、
ありがとうございました。
はい、はい、また来週
お会いしましょう。
はい、おやすみなさい。
はい。